聖書を朗読していただきます。聖書箇所はマタイの福音書28章16節から20節です。ページは63ページもしくは64ページになります。聖書朗読の後に紹介できる最高のお方と題して藤山牧師に御言葉の解き明かしをしていただきます。
マタイの福音書28章16節から20節。さて、11人の弟子たちはガリラヤに行き、イエスが指示された山に登った。そしてイエスに会って礼拝した。ただし疑う者たちもいた。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですから、あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において、彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。以上です。
おはようございます。昨日は朝5時半に出発して日本海側の寿都、瀬田名、朱鞠内、今金というふうに回って帰ってきました。何のために行ったかということはご想像にお任せしないで話しますけれども、ある方がホッケを釣りに行くっていうので、誘ってくださった。行こうか行く前か躊躇したんですけど、この機会に行ってみようと決断しまして、その方の車で行ってきたんですね。風も強いし波も高かった中でこれは無理かなと思ったんですけど、小さい漁港に車を止めましたら、波が落ち着いていましたし釣り人もいたので、そこで準備して釣り糸を垂れたんですが、なかなかこう釣れなかったんですね。でホッケは諦めて、いたんですが、かろうじて3匹釣れました。私は初めて聞いた名前だったんですね。最初聞いた時にアナゴかなと思ったんですけど、タナゴという白身のこう魚でした。ゆうべ早速食べたんですが、釣果魚のこの釣り収穫釣果が少しあったので、帰りの車でも安心してこう運転できたんですけども、今日は教会の目的シリーズの宣教をテーマに御言葉を学んでいきますが、宣教平たく言うと人を釣るということですね。イエス様が私はあなた方を人を砂取る漁師にします。で魚を取るという場合には一本釣りの場合もあるし網を使って砂取るという方法がありますよね。私の場合は昨日一本釣りだったんですけども、教会全体で宣教に取り組むとそれは網を用意して砂取るということにもなるわけです。でそのことについて学んでいきますが、私たちの教会の駐車場が狭いということはこの建物を建てた時から気にして、たくさん人が来たら車を使う人が増えてきたらどうしようかっていうのがいつも課題だったんですね。ところが今は向かいの事務機販売会社の駐車場を利用させていただいて、感謝しております。A 教会が新しいコピー機を B 教会に紹介しました。 B 教会は紹介されたので購入して C 教会にも紹介しました。すると C 教会も購入しました。でその販売会社にはコピー機が3台売れたということになるわけです。でそれを A 教会が紹介してくれたということで非常に印象が良くなったんですね。で折も折その A さんはお宅の駐車場を貸してもらえないだろうかと頼んだら2つ返事で、あ、いいですよ。でこちらとしては まあ、条件としてはいくらなんでもタダでということは無理かと思いまして、いくらかの使用料を払うつもりで交渉に臨んだんですが、まあ、いらないです、そんなの使ってください、どうぞと言って心よく貸してくださって、皆さんが今使えている状態なんですね。で、良いものを紹介するとそういう、まあ、反応と祝福に預かるなということを体験したんですが、良いものではなくて良いお方を紹介できるとしたら、それは最高の祝福につながるということをこの箇所から学んでいきたいと思います。イエス様は最高の方ですから、その方を紹介すると最高の祝福がもたらされるということを期待できるわけです。第一に目撃証人ということで見ていきますが、ここに出てくる弟子たちの出身はガリラヤ地方、まあ、全員ではないとしても12人のうちの多くがそのガリラヤ湖で漁をしていた漁師さんたちだったんですね。しかしそこは異邦人の地と呼ばれ、また人々は闇の中、そこで死の影の地と呼ばれたところでありました。マタイの4章15、16節にはゼブルンの地とナフタリの地、湖に向かう道、ヨルダンの向こう岸、異邦人のガリラヤ、暗闇の中に座っていた民は偉大な光を見、死の地と死の影に座っていた人々に光が昇った。イエス様が来られたことによって闇の中にいた人々、死の影の地に座っていた人々に光が昇ったとイザヤは予言したわけです。イエス・キリストご自身もこのガリラヤ地方の小さな町ナザレの出身でした。当時人々はナザレという町をバカにしていたというか、あんなところから何のいい偉大な人物が出るだろうと揶揄していたんですね。田舎から大したものは出ないというのは多くの人々の共通認識かもしれません。しかしガリレヤの漁師たち、酒税人マタイ、そして当時のローマ帝国の圧政の下で不満を抱いていた青年たちが、そこでイエス様と出会って弟子となりました。12人が選ばれたわけです。そして3年間一緒にイエス様の伝道を手伝い、多くの経験をしました。そして最後にエルサレムでイエス様が十字架にかかられるその姿を目撃し、3日目によみがえったという女性たちの話を聞いてもすぐには信じられなかったけれども、ペテロとヨハネがその墓に出て行って中を覗いたらイエス様のお体がなかった、そういうことを彼らは目撃したわけです。私たちはどうでしょうか。私たちもガリラヤに対して評価されたように、異邦人のガリラヤ、闇の中に、そして死の影の地に住んでいるという表現をもう少し変えて言いますと、エペソの2章12節にあるように、その頃のあなた方はキリストから離れ、イスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人たちでした。私たち日本人もイスラエル契約の民から見れば契約に関係のない人たち、神もない、偶像の神が見あっても誠の神を知らない、だから霊的に闇の中にいたわけですね。しかも罪の中に生きていますから、その罪の支払う報酬である死の影の谷をいつも歩んでいたわけです。生きる意味もわからないという闇の中、その中に私たちはかつて住んでいました。皆さんはそこから光のもとへ、闇から光へ、救い出された人たちだと言えるわけです。その闇の中、死の影のうちにイエス様が来られました。 来週28日は対抗節アドベントを迎えます。そこからクリスマスまで4週間ろうそくを1本ずつ灯しながらイエス・キリストの誕生を待ち望み、そしてクリスマスに神様が送ってくださった救い主の誕生を喜んで、まあ、クリスマスを祝うという、毎年行われてはいますけれども、新たな気持ちで感謝の礼拝を捧げたいと思います。私たちはそのような闇の中、死の影の地に住んでいたときに、十字架と復活の福音という良い知らせを聞いて、そうだ、私も罪人だと自覚して認識して罪を悔い改めたわけですね。神様に許しを求め、救ってくださいとお願いして、その時に聖霊が働いて私たちを新しく生まれさせてくださった、新生という恵みに預からせてくださった。今皆さんはイエス・キリストを信じて新しく生まれた、まあ、新人ということではなくて新生児、そこから成長して今はキリストにある聖人と呼ばれる人たちですよね。完成目指して今救われているけれども、救われつつあるという2つの表現が使われる人生を歩んでいるわけです。救われています、完全に救われています。しかしその神様の完全な救いにふさわしく内側が変えられ、そしてどんな罪も十字架のイエス・キリストの贖いによって、それは時間と空間を超えるという表現をよく使いますけれども、お腹の胎児の時にまで遡って私たちが抱いた罪深い反応、それを一つ一つ聖霊によって教えていただいて悔い改めができるという聖霊の力によって私たちは救われ続けていくんですね。そして自分の人生に降りかかってくるさまざまな問題、繰り返される同じパターンを十字架につけてキリストと共に死んで、そしてキリストと共に生き返るという復活の命に預かって、私たちはキリストに似たものに変えられていく、そんな救いの完成を目指していくわけです。十二弟子たちはイエス様が十字架にかけられた現場を目撃し、復活されたイエス様と直接会った目撃証人ということができます。で、私たちはじゃあ目撃証人なのかということになりますが、私たちは弟子たちが書いた、聖霊によって書き残したその言葉が、手紙が聖書となって私たちの手元にあるわけです。その聖書が伝える事実を信仰によって受け止め、信じた通り罪の許しを経験し、救いの恵みを経験した生き証人ということができます。私たちは証人、証人なんですね。で、今私はある委員会に所属して裁判ということをやっているんですね。で、検察官役なんです。で、検察官と弁護人っていうのは、いろんなことをこう調べて、尋問したり調書を取ったりという作業をいたしますし、弁護人はいやそれは違うというふうに反論して、なんとか、訴えられた人の刑がこの軽くなるようにというふうに弁護するわけですね。その中で証人が立てられます。で、証人は検察官でも弁護人でもなく、ただ見たこと聞いたことをそのまま伝えるだけなんですね。私たちはイエス・キリストを信じて救われた、その救いの喜びや罪が許されたことや、まあ、恥ずかしいこともそこに含まれているかもしれませんが、話せる範囲で話すときに私たちはキリストの証人として神様の 御手に握られた、牧師伝道者宣教師というようなそういった働きではないかもしれませんけれども、御言葉を伝える証人、キリストを伝える証人として神様が使わせてくださる尊い存在なんだということを自覚していただきたいと思います。第2は恵みの証の証人として見ていきます。イエス様は復活後どこに行かれたでしょうか。まあ、50日間、500人以上の人たちに現れたとありますが、12弟子たちに対してはあるところへ行くように命じられました。イエス様が昇天された場所はエルサレムのオリーブ山というふうにはっきりこれは特定されています。戻ってこられる場所もそのオリーブ山です。しかしイエス様はその前に弟子たちにガリラヤ湖に行くように命じられました。何のためでしょうか。そこは弟子たちが主と共に3年間過ごし活動した懐かしい、まあ、ある意味ふるさと、というも言える場所ですね。湖を一望できる山に弟子たちは行きました。登りました。そして山の上に見えるイエス様を見つけてそこで礼拝したわけです。かつてのような一緒に伝道活動した近しい、お方ではありますけれども、しかし十字架にかかってよみがえられた神の子、救い主、聖なる神を同時に彼らは認識して膝をかがめて礼拝を捧げました。礼拝するっていうのは当時の人々にとっては、まあ、今見られるその礼拝の姿、姿勢というものは、例えばチベット仏教では五体投地といって全身を地面に這いつくばるようにして身を伏せるんですね。それが礼拝の姿。イスラム教徒は日に5回メッカに向かって膝をかがめ、あるいは膝をついて床に額をこすりつけるようにして礼拝をする。旧約聖書ではアブラハムもそういう姿で礼拝をしていたんです。私たち欧米文化の影響を受けていい部分もありますけれども、合理化されて、まあ、自由にこう礼拝しているということですね。まあ、カトリック教会に行くと膝当てがあって床にこうひざまずいて祈るという姿も見られます。時々姉妹も床にひざまずいて、礼拝している姿を時々見かけますが、まあ、膝が痛くなかったらやってください。そういう姿で弟子たちもイエス様を礼拝したわけです。そしてイエス様も弟子たちに近づいてくださいました。ヤコブの4章8節、短い御言葉ですけれども、ぜひ覚えてください。神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。一緒に読んでみましょう。はい、神に近づきなさい、そうすれば神もあなた方に近づいてくださいます。今私たちは礼拝において神様に近づいています。そして今神様も聖霊によって私たちに近づいてくださっているんですね。見えませんから信仰によって受け止めるわけですが、でも聖書の御言葉の通り今神様が私たち一人一人に近づいてくださっているわけです。これが信仰の姿勢、礼拝の姿勢と言えるでしょう。皆さんはいつもそうして、イエス様に近づいておられる方々だと思います。その礼拝において私たちはイエス様と人格的に交わっているわけです。日常生活ではね、いやイエス様おはようございます、まあ、そんな近しい関係でもいいと思いますが、公の礼拝という場では天と地を作られた偉大な創造主、そして罪を徹底的に嫌い滅ぼすお方である聖なる 義なるお方として私たちは礼拝を捧げているわけです。この両方の感覚が必要だと思います。そしてバランスを取る必要もあると思います。以前の礼拝はちょっとした物音でもで子供がちょっと声を出すとで振り向く人が圧倒的に多かった礼拝の姿っていうものが、あったわけですけれども、まあそういうものがいいかどうか別として、今は私たちは恵みの時代という中で自由に心を神様に向けて自由なスタイルで礼拝できているのは素晴らしいことだと思いますが、しかし慣れすぎてはいけないという部分も覚えつつ、まあ厳粛という言葉が捉え方によっていくらでも意味が変わってくるんですね。厳かな礼拝というものも魅力がありますし、そしてギターを奏でドラムを叩いて若者たちの踊る礼拝というものも時々参加したいなと思う時がありますが、そろそろ疲れてくるのでできないかもしれませんが、世界中にはいろんな姿の礼拝があります。一度アシシマについて行って東郷で礼拝できたら嬉しいなと思いますけれども、その機会が与えられることを心ひそかに小さい声で伝えておきたいと思います。で、人格的に交わるということがさらに親しくイエス様を知ることにつながります。そして私たち一人一人がイエス様を個人的に親しく、その人でしか経験できないイエス様からの恵みの経験、証しというものを持っているわけですね。それはもうユニークな証しとなっていきます。まあ、アルコール中毒とかさまざまな悪習慣から救われた人の証しは大きなインパクトを持ちます。そして中には極端なことかもしれませんが、人を殺したこともあるという人が牧師になって説教していることもあります。神様はどんな罪でも許すことができ、そんな罪を犯した人が牧師になってと思う人の人間の常識を超えて、理性を超えて、その人でなければ語ることのできない、伝えることのできないメッセージを託して使わすんですね。そしてこれから人を殺そうと思っている人が救われる場合があるわけです。偉大なのは神様です。私たちはイエス様をこの礼拝を通して親しく知り、聖書を学んでさらに深く知り、この方に対する確信を持って人々に紹介できる最高の方であるということを自分自身が体験し味わって、普段の交わりを通してこの方と、まあ、二人三脚という言葉が適切かどうかは分かりませんが、私よりも親しいお方という表現が私が学んだ神学校では使われていました。自分よりも近い方、自分よりも自分に近い方、一体どういうレベルだと思うかもしれませんが、私の中に御霊によって住んでおられる方、私の霊の中に住んでおられる方、普段私たちは自分の霊のことはほとんど意識しないで生きていますが、イエス様は私たちの霊がどのような状態かをいつも関心を持っておられるお方なんですね。だから見えることに埋没しないように、目を閉じて静まって聖書に向き合って、目に見えない世界、魂の世界、霊の世界のことを味わい知るということが、イエス・キリストをさらに深く知るということにつながるわけです。そのことを通して私たちはイエス・キリストと、そして人々と分かち合うことができる恵みの証を準備できている、できるわけです。その人をクリスチャンというわけですね。キリストや、当時の人々のキリストの弟子たちにつけたあだ名ですね。まあ、あれ半分バカにして言った言葉かもしれません。 いつもキリストのことを言っている、イエス様イエス様のことしか言わないというふうに人々はまあ呆れたというか、あるいは憧れたかもしれません。そんなに集中できることがある人は幸せだ、多くの人は仕事に夢中趣味に夢中という世界を生きているかもしれませんが、キリストに夢中イエス様に夢中というそんな人がいたらおめでたい人、キリストの証人、クリスチャンと呼ばれるかもしれません。すでに洗礼を受けてクリスチャンになっている人、そして12月と1月にこれから洗礼を受けようとしている人は誰かにそのキリストを伝えてもらった人たちなんですね。私もそうです。家族や友人、知人にクリスチャンがいて、その人たちからイエス様が素晴らしいということを、まあ 100% 人間が理想としている状態で、伝えられたかどうかは分かりませんが、しかし真実の証がそこにあったので聞いた人々が反応し、聖霊によってイエス様を信じるという告白に導かれたわけです。伝えた人たちの中には牧師も宣教師もいたかもしれませんが、多くの場合家族友人知人を通して伝え聞いた、その証の中に含まれていた真実な内容というものに人々は心を動かされるわけですね。反応するわけです。100人に伝えたら100人が反応してくれたらこんなに素晴らしいことはないんですが、一人反応したらもうそれは大成功ということができるわけです。まあ、釣りの話をしましたが、多くの人々はまあ優しい場所、そして安全な場所を選んで釣りをするようですが、本当に釣りを目指す人はそこから平均して800メートルは奥に分け入って、まあ、そこは本当に危ない場所かもしれないし、熊が出るかもしれない。でも魚を釣りたいというその動機で熱心で、土日休日時間を使って行く人たちがいるということは、もし私たちがそれだけの熱心があるならば、滅びに向かっている人々、闇の中に住んでいる人々、もう死ぬしかないと、本当に今日本の貧困社会がどんどん広がっていますけれども、そういった人々に対して私たちが出ていくということがなければ永遠に失われてしまうわけです。そして私たちが経験した恵みの証も消えてしまうわけですね。伝えることなしに、せっかく与えられたその体験、恵みの証が誰にも伝えられることなく眠ってしまう。歴史の生き証人という言葉がありますが、私たちはキリストの証人として神様から与えられたその恵みの証を誰かに伝えていく使命を持っているわけです。ペテロではなくてヨハネは、神の御子を信じる者はこの証を自分の心の中に持っていますと言っていますね。皆さんは持っているわけです、この証、救われた時、救われてからの証、困難だった時、病気だった時に神様がどんなによくしてくださったか、それを伝えること、あるいは失敗した体験も恵みに変えられる、失敗して挫折している人たちにとって、あ、同じような挫折を味わったけれども神様がその人を助けてくれたんだ、今は生き生きとして輝いているその姿を見て自分もそうなりたいと内側に願いが起こされていくような証になって用いられたら素晴らしいと思うんですね。自分が経験したことを、その証は、説得力を持ちます。事実なので誰も議論しようと思いません。信じるか信じないかです。私たちの経験したことを人に伝えたときに、その反応は、いやそんなことないだろう、それは嘘だって言っても、それはこっちは経験してるわけですから絶対的な確信があるわけですよね。 人はそれに対してああだこうだという資格はないんです。信じるか信じないか、そのどちらかです。私たちはその証を持っています。話さなければ失われてしまう証言です。最後に福音の駆け足について見ていきますが、私たちの教会の標語は神と人、人と人、世界を結ぶ福音の架け橋、まあオブロスキー広げたらと思われるかもしれませんが、要は今の時代の人々がよく使うつなぐという働きを神様から与えられているということですね。神と人の間には断絶があります。人と人の間にも今さまざまな断絶があります。そして日本と韓国、日本と中国、敵対している国々もあって、そこに大きな溝があります。人間の力では越えられそうもない大きな溝かもしれません。イエス様はここで19節に、ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと言われました。すべての作られたものにとマルコやルカの福音書には書かれていますが、この大宣教命令といわれる命令は達成可能でしょうか、不可能でしょうか。2000年かけて今200前後の国が地球上にはありますが、すべての国に教会がある。しかし50人単位、100人単位の小さい民族にはクリスチャンが一人もいないというグループがたくさん存在している。未伝グループ、まだ伝えられていない人たちは世界に20億人いると言われていますね。で、日本はもうキリスト教が伝えられて160年170年も経っていますけれども、人口の 1% にも満たないクリスチャン人口で、いろんな方法を使って伝えられていますけれども、反応が非常に少ないという現状というのがあります。果たして1億2000万の人々に福音を伝え、そして救われる人々が次々と起こされるということは夢なんでしょうか。私たちの所属している日本同盟キリスト教団は1億2000万宣教という標語を掲げて、テーマを掲げて、伝道局、伝道部、そしてさまざまな局、伝部がですね、協力して宣教研究所も作って取り組んでいるんですね。今まで4つの県に同盟の教会がなかった。しかし来年から佐賀県に開拓が始まる。あと3つなんですね。私のふるさとの秋田も同盟の教会がない、まあ、今秋田から朝の教団が来てくれていますが、誰かがそこに開拓に行けば、そこにも教会が生まれるわけです。で、残りは2県、どことどこでしょうか。宿題にしておきます。初代教会、ごめんなさい、不可能か可能か、可能か不可能か、その、せめぎ合いがありますけれども、イエス様はあなた方は聖霊の力を受けます、あなた方は私の証人となりますと言われました。これも、とても有名な、何度も何十回も引かれる引用される聖書箇所ですので、一緒に読んでみましょう。使徒の1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。宣教師がエルサレムからユダヤ、サマリア全土および地の果てにまで、まあ、イスラエルから見たら日本は極東ですよね。ある意味地の果てなんです。そこにも宣教師が来て福音を伝えてくれた。そして今全国には8000の教会というものが存在するわけです。それでも 1% に満たないんですね。やりがいがあるというか、少し気が遠くなるというか、この津々浦々にお寺や神社が建立されたのは 時の権力者の政策によるものですが、私たちは自発的に、そして聖霊の力によって教会を開拓していく、人々に福音を伝えていく、そしてキリストを紹介していくという技を通して、全国津々浦々に主の教会が建てられ、クリスチャンが新しく生み出されていくことを願っていきたいと思います。まあ、困難を感じることは当然です。家族にどうやって伝えたらいいだろうか、友人に職場の中でどういうふうに証しをしたらいいだろうかって、やはり悩みますね。でもすでに悩んだ人たちが、その中で神様からいただいた知恵が紹介されています。手紙を書く、あるいは誕生日にお祝い、メールを送る、関心を持っていることを知らせる、あるいはプレゼントを送る、できることはいっぱいあるということを先輩たちが伝えてくれているわけですね。あとはやるかやらないか、その情熱があるかないかで、情熱は時間が経てば消えてしまう性質がありますけれども、励まし合う信仰の仲間がいるかどうか、それも課題です。孤立したクリスチャンは存在しないようにと、私たちは小グループの集まりを、家の教会の集まりを、2005年からスタートしましたけれども、教会員全員がそこに参加することを願っています。物理的に時間的に難しい方も当然いらっしゃると思いますが、できるならば所属していただいて、新しいクリスチャン、困難を抱えているクリスチャンのサポートができるように、そしてそれがキリストの証人として出かけていくホームになるということを覚えていきたいと思うんですね。私たちには困難と感じることですが、しかし神にできないことはない、神には不可能なはないということを信じる信仰があれば、そこに道は開かれるわけです。デレック・プリンスというイギリスの伝道者教師は、目的地に導く道だけが意味のあるものである。私たちが歩いている道は、人々が願っている、天国に行きたいとかね、罪を許していただいて自由になりたい、そんな目的地に導く確かな道、私が道であると言われたイエス・キリストを紹介することが、その一人一人の目的地に導く道だということを私たちは確信して、これからもこの働きに加わっていきたいと思うわけです。今は多様化の時代で、いろんな道があり、いろんな方法が提示されています。もう選べないぐらいいっぱいありすぎて迷っている人々がたくさんいます。そしてあれかこれかこれかどれか、そのうち分からなくなって宙に浮いてしまったり、迷いの森に踏み入って変なところにこう引き込まれてしまう人もたくさんいるんですね。そんな人々に、これが道だ、これが救い主だ、この方が救い主だと紹介できるのはクリスチャンだけです。そのことを覚えていきましょう。イエス様は出ていく弟子たちに、私には天と地において一切の権威が与えられている、その権威をあなた方に与えると約束されました。持っているということだけではなくて、あなた方にそれを与える。すでに福音書の中で70人たちを2人ずつ分けて、で彼らに権威を与えて、病を癒し、そして悪霊を制する権威をお与えになった。復活されたイエス様はそのことを、この十二弟子たち、そして十二弟子たちに導かれる新しいクリスチャンたちに与えると約束されたんですね。そして聖霊があなた方の上に下るときに、あなた方は力を受ける、私の証人となると言われました。出ていくものと、私はいつもあなた方と共にいる、こんなに、保証してくださるお方なんですね。 私たちに残されているのは主に信頼して出ていくか出ていかないかということになるかと言います。あなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父子聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。この20節からあと2つの教会の目的が再来週その次の週に語られる予定ですが、結論です。私たちは主の証人、キリストの証人という意識はあるかもしれませんが、それで出ていくことができるはずなんですけれども、躊躇することがあるとするならば、いろんな要素はあるでしょう。その時に私たちはまだ救いに預かっていない人々に心を向ける必要があるのではないかと思います。私たちイエス・キリストを信じて救いに預かり、心の平安をいただいています。波が騒ぎ立つ時もあるでしょう、人間関係やさまざまなことで。しかし絶対的に揺り動かされない御国も、御国を受け継いでいる人知をはるかに超えたキリストの平安が私たちの魂の深いところに与えられている。それを覚えたら、毎日いろんなことで心を騒がすことがあったとしても、私たちはそこに落ち着けるんですね。揺り動かされない御国を受け継いでいる、イエス・キリストを信じている私たちには御国はもう保証されているわけです。そこに行くことは絶対的に約束されているわけです。しかし信じていない人たちは、救いに預かっていない人たちはもう不安と恐れの中にいるでしょう。そんな人たちに心を向けるときに、私たちは立ち上がり一歩前に踏み出す勇気を得ることができるはずです。そして2人3人と心を合わせて祈り合うときに、不思議な聖霊の働きによって背中を押し出されるきっかけが与えられたり、御言葉が与えられたり、私があなたと共に行くという主の迫りを受けることがあるんですね。最後にこの御言葉を紹介してあります。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。これが教会に与えられた中心的使命、主が再び来られるまで、御国の福音のことが抜けてしまいましたが、全世界に述べ伝えられてそれから終わりが来る、これがイエス・キリストが再臨される確実な一つの印になります。でも私たちにはそれはどこまでいったら全ての人に福音が伝えられることになるのかという判断する材料はありません。ただそこに向かって前進するのみです。そしてある日、私たちはこの地上から瞬間的に引き上げられる時が来ます。その日が盗人のように来ないように、盗人のように来ることがないように、目を覚まして心を備えて与えられた使命に邁進していくことが安全な生き方だと言えます。お祈りいたします。天の父なる神様、もう一度教会の目的を学び直していますけれども、私たちが信じている方は最高のお方であり、すべての人に紹介できるお方であることをもう一度確認し確信し、すべての人が時と機会に出会うとありますように、すべての作られたものに私たちが行ってイエス様を紹介できますように用いてください。不安や恐れを取り除いて、もう自分はやったというそういう場所にとどまることなく、生涯息を引き取るまでこのことに励むことができますように、御霊の情熱をお与えください。滅びゆく魂に対する情熱を私たちのうちにもう一度 燃やしてくださるようにお願いいたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。